全ては合格のために、
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
シネマアーキテクチャ第21回、妹五十嵐系の佐久間です。本当に久しぶりの収録となります。去年の、今年の2月頃に、2017年の映画総括として収録を予定していたんですけれども、なかなか予定が合わず、気がついたらもう6月になっていました。で、今日も本当は、3人で収録予定でしたが、なかなかタイミングが合わず揃わないということもあって、僕と吉川さん2人で無理やり収録ということにしました。吉川さんと2人で収録っていうのも以前もやっていたので、2人やるのも久しぶりですねっていう感じですかね。で、今日はとりあえず久しぶりっていうこともあって、今本当は総括をやるつもりだったんですが、昨年の映画からも最近の映画状況についてフリートークしたいと思っています。で、僕の方からまず述べさせてもらいますね。まず去年から今年にかけての個人的な印象ですが、個人的には大きく2つ感じることがありました。1つはやたらとヒーローが増えすぎたっていうことですね。これはマーベルが先行して X-Men やらアベンジャーズを結成したことによって、そのアベンジャーズ秋の世界観の中で、さらに登場がその中でアントマンとかそういったヒーローがどんどん増えていったのと、もう一つはもうアメコミの、マーベルの対抗馬である DC コミックの方のキャラクターも一挙に映画化したことが原因かなと思ってます。ワンダーウーマンとかフラッシュ、アクアマン、サイボーグこの辺はもう一気にもう同じような路線に走っていて、あとオートボットのトランスフォーマーとか相変わらずですけども、パワーレンジャーとか特撮を意識したような作品群とかも現れてきていて、本当にヒーローが多いなと思います。で、特にバットマンとスーパーマンは昔から結構あったのでいいんですけど、この二人が対決するなんかバットマン VS スーパーマンあたりから、突如ワンダーウーマンが参戦してきてですね、でその後ジャスティスリーグに至っては強くて特殊な能力を持つ人物をブルース・ウェインが探しに行くっていう、見方を変えるとただの金持ちの人間が超人をスカウトしに視察に行って説得っていう構図が個人的にはなんか面白いなと思いました。で、バットマンは結局最後まで人間であって、ゴッサムシティを超えた犯罪や世界的脅威には対処しきれないのだけが魅力なんだなと思って、この映画のポイントはそこにあるんじゃないかなと思いましたね。で、結局最後はスーパーマンにすがるしかないっていうので、スーパーマン復活させますけど、こういったところではちょっとマーベルとは違う点を言ってるかなと思います。で、アベンジャーズとかじゃないんですけど、もともと X-Men でも結構キャラクターが多くて、X-Men に関して言えば、ベトナム戦争とか、実際にあった歴史の中に、ミュータントと人間っていう間の、なんていうんですかね、偽りの歴史みたいな義士をうまく差し込んでいて、現代社会においてもミュータントショーとかを置いたりして、協調路線を歩むそのミュータントショーっていうのがあって、人間と協調路線をやるのと、もしくはミュータントの力で人間をそうそう潰しに行くっていう、ムニートのみたいな感じのキャラクターのやつがあって、すごい結構政治的な部分も絡んできてくるので面白いとは思うんですが、それでいて、いろんな映画が出てきてて、複雑な時系列が結構ややこしいんですけど、ウルヴァリンだけがもう不老不死っていう設定なので、もういつの時代にもウルヴァリンがいてですねそれがもうウルヴァリンがもう時間やその時代の基軸となって作用しているっていう点では見ていると、大体分かりやすいっていう部分はあります。ただアベンジャーズに限っては、それぞれ個々の映画がありながら、さらにアベンジャーズにも登場してくるので、もう見るだけで結構な量があって大変ですね。スパイダーマンなんかもホームカミングで、アベンジャーズと接点を持って非常にややこしくなってきてますね。で、こうしてヒーローものは多分今後も多分続いていくんでしょうけど、それだけなんていうんですかね、そのアベンジャーズとかに対してのその敵を作るっていう作業が最も難しくなってくるんじゃないかなと思います。アベンジャーズなんかはもう途中で内部分裂を起こしたりしていて結局内紛で終わるのかみたいなとかもありますし、特にアベンジャーズはもうマイティーソーが神っていう時点でなんかちょっとバランスが壊れている気がしていて、ちょっとどういう風になっていくのか 今後の見どころなのかなって思ってますけど、まあ、そういう印象ですね。であともう一つは、スターウォーズは別としてリドリー・スコット監督の関係作品群が、まあ、極めて爆発した年という印象を受けました。去年はもうブレードランナーの続編に加えて、まあ、エイリアン・コブナント、猿の惑星とか SF 大作の続編がすごい際立っていて結構豊作だったと思いますが、まあ、それに合わせてというか実際の社会でも死亡事故を起こしてしまいましたけど、完全自動運転の車が登場したりとか、ドローンが注目されたりとか、まあ、社会的にも AI とか人工知能とかロボットとかアンドロイドっていった技術にも関心が集まりつつあってしていて、まあ、うまく時代を見ているというか、この時代だからこそこういうのが出てきたのかなっていうふうに感じる部分もありましたね。まあ、その流れで僕はてっきり気象衛星が暴走するっていうジオストームなんかは AI の反乱かと思ってましたけども、こちらはどっちかというと陰謀論で終わったのでちょっとそれはそれで肩透かしを食らったっていう感じがしますが、今後もそのスコット映画との影響力っていうのは結構いくんじゃないかなと思ってますね。一応僕の方からはザクッとこんな感じで、細かく後でちょっと話していこうと思いますが、吉川さんの方でどうですか。去年から今年にかけての、まあ、映画総括というか流れみたいなものをなんか感じましたか。
そうですね、特にって正直言って今年というか2017年の方向性っていうのは特にその1年前16年をさらにこうレベルアップして、そのままその流れを引き継いでるような傾向が強いっていうか、まあ言ってたようにそのヒーローものも2018年のアベンジャーズに結実するというか、流れのまあ続きと、まあトランスフォーマーシリーズもありますし、そのシリーズ系がやっぱり一番賑わしてたっていうところが一つ、まあ印象としてはありますけれども、そのまあ裏でいろいろこう名作もいくつかなんか隠れてしまってるなっていうの、実はっていうのも、まあ本当は正直いろいろあったりするんですけれども、まあその中で建築的な話で言うと、その空間の使われ方とかだったり建物の扱いっていうことに関してはやっぱりバリエーションが増えたような気がします。そのまあカメラワークだったりとか、その CG の使い方もそうですけれども、もうそういう技術がやっぱり年々上がっているのも伴うのと、あと 3D映像の見せ方っていうのも意識したり、まあ、IMAX っていうカメラワークだったりとかそういうのもあるので、なんかそこら辺も絡めたその場所だったり広空間だったり建物のような見せ方っていうのはバリエーション増えた1年だなっていうのは印象は受けてます。こんなところですかね。
ありがとうございます。ジオストームを見ていて思ったんですけど、やっぱりそのブルジュ・ハリファーが傾きますよね、津波で。でもって、それ以外の超高層ビルが軒並み将棋アーチのようになっていって、なんか壊される対象もまた進化したか、したのかなって思ってまして。
ブルジュ・ハリファーはやっぱり、年々登場回数増えてますよね。例えば、トランスフォーマーでも真っ先にこう空から降ってきたのが、やっぱ、あれでしたし、
インディペンデンスデーでもそうでしたし、まあ、確かにある意味今後多分壊される対象として筆頭に上がってくるんじゃないですかね。
やっぱ党の力ですよね、こうシンボル性。
まあ、そうですね、うん、あとはもう個人的に僕まだ見えてないんですけど、アカデミー賞のシェイプオブウォーター、ギレルモ・デル・トロ監督撮ったのが驚きだったんですけど、吉川さんご覧になりました？
見ましたよ。
シェイプオブウォーターを見なかったんですけど、まだ僕見れてないんですけども、なんかああいうのが1位になるって結構珍しいんじゃないですか？
珍しいですけど、一方でやっぱりこれまでのちょっと最近の映画の流れから見ると、やっぱそこら辺そのヒーローものとの絡みでやっぱ疲れてるっていう部分、審査側も。
ああなるほど。
こう新鮮味があったじゃないですか。
ああなるほど。
やっぱりどこかでこうちょっと疲れてる部分があるんですよね、そういうアクション系だったりとか。
あとデルトロに関して言えば、パシフィックリムのアップライジングもそうですよね、監督ですよね、うん、そちらの方も、ま、僕はまだ見れてないんですけど、 あれはぜひ映画館で見たかったなってちょっと後悔してますけど、まあ、あと受賞関係でいうとキネマ旬報の方で、まあ、1位邦画の方でいくと夜空はいつでも最高密度な青空だ、花形見にああ荒野とか幼子我らに生まれ、まあ、散歩する侵略者3度目の殺人とかそういったですが、まあ、最初に言ったようなその花形見でしたっけこれ、あとああ荒野とかもう基本的に長いの一言なもうとりあえず長すぎて見る気がしないっていうのがなんかどうしようあって、あとはもう非常に分かりづらいっていう印象を受けましたね。家族をテーマにしている幼子我らに生まれとか、まあ、東京での暮らしっていう中で閉塞さに包まれながら、まあ、その中に光を見出していく、なんかこう強く生きていこうみたいな感じで話が流れていくような、その夜空はいつでも最高密度の方は、まあ、比較的わかりやすいですし、丁寧っていうか作り方が丁寧であって、まあ、1位とかにしては妥当かなっていう部分もありましたけど、是枝監督とその黒沢監督のその第三の殺人とか散歩する侵略者なんかも非常に分かりにくくて、見終わった後のその疑問符が何個も浮かぶ感じは、なんていうか、いつもなんですけど、相変わらずだなって感じがします。あと、邦画の方はもう相変わらず、いつもの通り、まあ人気ドラマや漫画とかアニメの映画がもう多くて、あまり良質な作品はそんなに多くねえなっていうふうな印象を受けました。新幹線とかですかね。あとそれはこっちで見たんですけど、あとコクソンっていう映画で、まあエクソシストじゃないですけど、なんか子供に悪魔みたいなのが乗りついて、なんかそこに変な村なんですけど、そこに住んでる日謎の日本人がいるんですよ。それを国村さんが演じていて、そのうさんくさが本当に半端なくて、演技が超うまいんですよ。で、鬼頭氏とかなんか謎の女が出てきて、結局誰を信じていいのかわからないっていうような状況の中で話が進んでいくんですけど、なんかその終わった後に一体何がどうなっていったんだっていう、こう頭の中で整理してもう一回見直したりっていうような感じのことができるような、まあこう最近の中では結構珍しいっていうその韓国映画だなと思いますし、そのさっきもう一個言ったその新幹線の方は、まあソウル郊外の工場で起きた事故で漏れ出たガスによって、まあソウル市の人々がみんなゾンビみたいになっていって走って追いかけてくるっていうんで、でプサンで電車まで逃げるって話なんですけど、まあ、こういうのはどっちかというともう実にハリウッド的 でスピンオフとしてそのアニメーションの方でその前日談とか、あのソウル内の様子みたいなものをその同じ監督が作っていて、まあ、韓国でそういうメディアミックスみたいなことすること自体が珍しいと思ったので、一応面白いなと思いますよね。ただ俳優が結構偏っているので、コミンギュっていう人とかソン・ガンホとか結構大御所ばっかり出てくるので、みんな同じなんですよね演技は確かに上手いんですけど、なんかその立て続けに見るとさっきまでなんかこうあの役やってた人がこうなるのみたいな感じでちょっとこう混乱を招きやすいので、見る順番みたいなのは重要かもしれません。あとはお嬢さんっていうちょっとエロティックな話なんですけど、それとか、まあ、アシュラなんかは結構その決戦的な薬剤映画みたいな感じなんですけど、まあそれに対してアウトレイジ最終章がありましたよね。でもこの辺をなんていうんですかね、合わせてみると結構面白いものがあるかと思いますね。少なくともアウトレイジの方はもうバカ野郎って一体何回言ってんのかなっていうぐらいの意味でもう気合っていて、まあ結局全員死ぬんだろみたいな感じで、もうドンパチ好き勝手やっているので、まあこれにて一応最終章でしたけど、ある意味安心して見れましたけどね、たけしの方は。あとはそうですね、洋画の方は私はダニエル・ブレイクとかダンケルクとかララランド、未だに、あとスコセッシの沈黙サイレンスですか、あとマンチェスター・バイ・ザ・シーとかが一応キネマ新報の方の外国語賞で選ばれていますが、まあ個人的にはこの中で言うなら、まあ個人的にダンケルクが多分一番いいんですけど、一番いいですし、まあ一番前、見る前からの鑑賞前の期待値っていうかハードルがめちゃくちゃ高かったんですけど、これ多分評価が非常に分かれるところじゃないかなと思っていて、僕はちゃんとこれも IMAX でもちろん見ましたけども、迫力が十分だし、 まあ、歩兵隊の切迫感なんかも十分だし、航空機の爆音なんか、あれはもう IMAX 用にノーランが完全に狙って撮ったようなやつだと思っているんですが、内容に関してこれはどうなんだろうなっていう部分でなんか疑問を感じざるを得なかったんですけど、
どういうことですか内容って。
内容ですか、うん、なんか結局イギリス人からの普通の漁師みたいなのが助けに来るじゃないですか、うん、実際にはなんかあの爆撃機ってもうあれなんか結構少なかったじゃないですか、爆撃機っていうか航空支援のもそうですし、
イギリスからって
こと、うん、じゃないですね、あの同国のそのフランス軍とか、あなんか結構そのいろんな部分で少しずつ手を加えているらしくて、本当はもうちょっとその航空支援もあったんじゃないかとか、なんかそういう部分をなんか削ぎ落として、あくまで本当に孤立させるような状況をうまく演出しているのかなっていう感じだったんですけど、
まあ、そこはある程度意図して
たんですよ、意図して多分やってるんですよね、
いくつかのストーリーがこう、まあ、時間軸の中でこう切実していくっていう、
あの戦車の中に閉じこもってなんかどんどんこう撃たれまくるシーンとか、なんていうかある程度のなんか絶望感を浜辺まで逃げてきたけれどもドイツ軍が追いかけてやってきてっていう、なんかその緊迫感みたいなものはすごいあるんですけど、てかなんか下手するって本当にただあの爆撃機を轟音で流したかっただけなんじゃないかもしれないっていう風な見方もされそうで、ちょっとどうなるかなっていう部分はありましたね。まあ、悪くない映画なんですけど、なんかやっぱりこれまでのノーランと比べるとなんかまっすぐすぎるっていうか、なんかまあ新機軸なのかなとは思いましたけど、
でもまあそのさっき話したその空間とか物の使い方はすごい僕はあれ好きで、木造のこうちっちゃな船のこう一般的なこう漁師の船っていう中でのこの温かみがなんかある中の部分であったり、まあ航空機ももちろんそうなんですけど、あの広大なビーチのところ浜辺の中で飛行機一機来るだけでも逃げ場がないような状況で、それが一気にこう船乗るためにドックにこう一列に並んでこう集約されている逃げ場がない感じ、やっぱりああいう広大な中でもこう空間が制約される、あとに隠れる場として隠れられたとして、あの船の底の部分であったとしても結局で弾が貫通するからっていう、その暗闇の中から明かりが実は怖いものになるっていうその表現の仕方とかもなんかいいなと思って、
まあ、確かにそれは思いますね、
うまかったな、そういう面白みを僕は思いながら見てたんですけど、
割と結構当たりだったっていうか満足、
うん、まあいろいろ映画、戦争映画ある中でもなんか過剰にこう銃撃戦ばかりのものではないっていうところがやっぱり新鮮味もありましたし、その史実にある程度沿っているっていうか中でのこのやっぱり独特な歴史のあれじゃないですか、作戦としてもありえないようなゆえのなんかこうやっぱりこれまでの戦争のものとか特にプライベートライアンと比べてあるんですけども、やっぱり時代というか場所性が似てるっていうのもあるので、やっぱそこを比較してしまうんですけれども、やっぱ同じこう救出作戦としての中ではやっぱりこうテイストが違うから、よりこう並んだ時にこうコントラストが見えたっていうのも面白かったなと思って、あとその戦争映画ハクソーリッジっていうのもあったんですけど、
はい、
見ました。あれもなんか日本との戦いの中でひたすらこう崖を登って降りるっていうすごいこう舞台設定っていうんですかね、あれもなんかこう独特のやっぱりこう空間というかその場所の構造ならではのこう同じ戦争映画の中でもやっぱりこう使い方だっていうのが面白いなっていう形でちょっとまあそういう比較しながらいろいろちょっと見てたんですね、戦争映画を。
あ、うん、まあ、去年から今年にかけての、まあ、個人的に一番、まあ、良かったなって思ったのはやっぱメッセージですね。まあ、とりあえず出来が良くて、まあ、あの手の地球外生命体とのコンタクトとして、まあ、言語学者などが解明しようとする点では、まあ、コンタクトですか、ロバート・ゼメキスのと似てますが、あの手のものは大好物なのでやっぱりすごい良かったなと思いますね。なんかずっとあの背後で不協和音みたいなのがなんかずっこーって流れてたのが、あれ多分演出なんでしょうけど、監督 デニ・ビルヌーブですか、うん、監督の多分共通しているものがあって、ブレードランナー2049も全く同じようにその不協和音がずっとなんか背後に流れてるっていうのがあって、ブレードランナーも個人的には失敗っていうよりはむしろ成功していると僕の中では思っていて、まあ結構これを機にですか、そのデニ・ビルヌーブいいんじゃないかなと思って、でなんか個人的にそのデニ・ヴィルヌーヴ監督の作品を僕はちょっと個人的にずっと掘っていったんですよ。でまあ静かなる叫び、灼熱の魂、複製された男、プリズナーズ、ボーダーラインっていう、まあこれまでの映画作品もあるんですけど、やっぱりなんか今回のとは全然違うタッチなんですけど、着眼点とか映画の展開とか、そのやるせない感じの結末の迎え方とかに向けて、その話の組み交わし方とそういうところがもう非常に印象に残る作品を作るので、まあ今回は大抜擢だったと思うんですけど、まあいずれもいい作品を作るっていう意味では、まあ今後も期待して良さそうだなと思っていて、特になんか灼熱の魂なんかなんかすごいですよ。あとボーダーラインなんかもその麻薬捜査で行くんですけど、
ね、
あとはそうですね、個人的にはちょっと自伝っていうか。印象に残っている中ではエマ・ワトソンが主演のザ・サークルですから、これはなんかうまく SNS の闇を扱っているので、そちらの方がすごい印象的ですね。で、煽り立てる社長役のトム・ハンクスがもう明らかにスティーブ・ジョブスを意識してまして、あれ完全そうですよね。もう社会風刺としてうまくいっていて、もうこれはもう結構なんていうんですか、遠い未来っていうか、もう想像できる未来なので、まあ確かに、なんか現実味があって、まあ何かしらこういうことが実際に起こりそうだなっていう予感も含めて、面白かったなと思いますね。多分あれ、本当に Google とか本社とかので多分ロケしてるんだと思うんですけど、そういうところの。あとはその、女神の見えざる手、ロビーストのやつですか。
そうですね、それ選ぶんですね。
うん、だからロビー活動って日本であまり聞かないので、
だから
どうもピンとこないんですけど、アメリカには本当にこういう存在がいて、相手駆け引きが本当に行われているとしたら、まあ、あの駆け引きは結構面白いなと思ったんですけど、これって本当に行われてるんですか、やっぱりああいう活動っていうのは活発に。
いや普通だと思います、
向こうだと。
日本も多分違う形であると思うんですけれども、まあ、お代官様時代がというか、
あ、そうですよ。
それ系、結局、そういう話になるんですけど、それを専門職としてるかどうかってだけで。
けどなんかもうその、盗聴器とか、なんかもうそういったなんかもう、結構グレーな手まで使っていろんな情報を集めて、裁判で逆転するっていう感じの、あれはなんか見事だなと思って。
ニクソンのウォーターゲートとかも、そういうものなんですよ。結局
あんまりよく、これまでもそのロビーストについての活動を主役にしたようなやつって見たことなかったんですけど、今回の見て、ちょっとなんですか、駆け引きだけですけど面白かったな。法廷での駆け引きですか、結構面白かったなと思います。
これ字幕で終えますか、なかなか難しいこと
が。いや、なので僕、久しぶりに吹き替えで見ましたね。かぶせるところが結構多かったので、英語だけだと結構きついかなと思って、まあ、そうですね、その辺ですかね。あとはリドリー・スコットとかアンド・タダオがタッグを組んだロスト・エモーションなんかの映画ありましたけど、ご覧になりました？リドリー・スコットとアンド・タダオがタッグを組んで作ったやつなんですけど、まあ、これ完全なディストピアなんですけど、99.3% だったかな、がの地球人口が死滅した世界で、もう感情を抑制されて宇宙探索をする人たちがいるんです。感情を、なんていうんですか、なくすための薬とか処方が、とかされてて、結局、恋愛とかそういうものを、になると、病気として、なんか施設送りになったりするっていう、本当の、ディストピアですね。でもなんかその、一応調べた限りでは、安藤さん絡んでるので、奈良岡造形大とか、埼玉県立大とか、これ、モア美術館って言うんですか、とか、淡路の夢舞台とか、まあいろんな建物を、ほとんど結構日本でロケしてたらしいんですけど、なんて言うんですかね、あとはもう無機質な感じっていうか、全体的にスタイリッシュで無機質な感じは、 なんか多分どこか吉川さんの好きなガタカを連想させる部分があるんですけど、なんかこの映画に関しては 99% なんか戦争かなんかで死滅した世界でディストピアが広がってて、でそれぞれがなんかその宇宙探索を始めているんですけど、なんかそれとその感情を抑制するってことの因果関係が全く説明されてないのでなんかよくわからなかったんですよね。なんかちょっと惜しいっていうような、で誰が一体そういうことを始めたのかとかそういう部分には一切触れられず、
ガタカまでではなかった、
いいとこまで行ってなんか意味がわからなかったっていう感じですね。圧倒的な説明不足っていうのもあるんですけど、うん、ただまあ映像的にはすごい美しいっていうか、安藤さんのあれなのかな、なんかブレードランナーにも通じるようなものもありますね。スタイリッシュな感じっていうか、なんか結構難しいあれでしたけど、あとはなんか個人的にはなんかリングリバースとか見ちゃいましたけど、なんかもうあれなんかもう VHS 鉄拳がもうあれタイかな、どっかのなんかよくわからないマーケットみたいなところでもアンティーク商品として扱われていて、まあ、骨董品なんですよ、もうすでにビデオデッキって、うん、それを PC に入れてダビングして複製するすればまだ大丈夫なんですよみたいな感じなんで、全く一緒なんですけど、複製もなんていうんですか、あのコピーマウスでコピー複製とかってやっちゃって、それを見ればいいっていう時点でもうすっごいもうアナログからデジタルにもう完全に移ったなっていう部分があって、でまあ案の定最後 SNS で Twitter みたいなのに一斉に自動拡散していくパンデミックしていくんですけどまあそこら辺は相変わらずなんですけど、やっぱりその当時ビデオを見ていた時から比べるとだいぶ時間が経ったなっていう感じで、なあ年を取ったなってなんか結構悲しくなりましたけどね、そこは。あとはでどうですかね、スターウォーズなんかは喋ってないですよね。スターウォーズなんかもなんかあのあっさり皇帝学のやつが殺されるのがちょっと意外でしたけど、結局なんかジェダイになりきれないレイとシスになりきれないあのカイロレン、なんかもうどちらも中途半端な感じで、
結局ああいうオペラものって絶望的な悪って必要じゃないですか。そこが中途半端ってやっぱり他のスターウォーズの中でもやっぱり他の作品でその存在いるかいないかで、その映画そのものの強弱がだいぶ決定してしまってる。最初の3部作もそうですけれども、 1,2,3 もそうですし、やっぱりダース・ベイダーが圧倒的すぎる部分があるけど、やっぱりそれと同等ぐらいのレベルのやっぱりものを求めてしまう、期待するっていうところ で、
そうです、ね、
やっぱそこがスタンダードになっちゃってるのがあるんで、それ以下のものあるならばやっぱりそれ同じレベルのものを常にこう置いとかなきゃいけない。そういう意味では今回のその皇帝っていうか彼があっさりなくなっちゃうっていうのはちょっともったいなかったというか、それを移り変わるだけの覚醒がカイロレンには必要だったっていう。だからローグワンもある意味成功したと僕は思ってるんですけども、やっぱりあの最後の15秒20秒があったからね。そうそうそうそう。
あ、そうですね。
そう。やっぱスターウォーズにはついになる存在っていうか、まあジェダイもそれなんかどうしようもないんですけど、あれ見てたら、でもそのやっぱ絶対悪がこう必要だな、そこが魅力。
今回に関しては結局なんか蓋を開けたら実は伝説のジェダイと言われてたルークが帰られへん襲えたっていう時点でこれやばいんじゃないのっていう感じでしたけど、
そうですね、
その時点で多分もうジェダイ失格なんじゃないかなと思って、まあ、潔く彼は死んでいきましたけどこの後2人はどうなっていくのか全く読めない。
目的としては多分そこだったんですよ、多分過去を完全にもう追い払って新しい物語をこう成長物語みたいな形にこう移行したかったというか、多分そういう風に僕は見てます
けど、それはどうなる、どういうあれですか、ジェダイとかがなくなるってことですか、
新しい時代の形にするのか、やっぱり元に戻っちゃったねっていう話にするのか、またわけのわからないなんかすごいやつシスが出てくるのかわかんないですけども、
一応ついて完結ですからね、まあ、何かしら答えを出さないと、もうレイもカイロレンも中途半端な存在として映ってしまいますよね、単純に、
うん、でもまあ工業的に考えたら完結しなくていいと思ってるんじゃないですかね、
まあ、さらに続く、う
ん、10、11、12と続いていくんじゃないですかね、僕はそう見てますけど、そういう噂もありますし、
まあ、だったらまあそうかもしれないですね、
であるならばそうもう最初の 前作の方でもうハンソロだけじゃなくてルーク含め全員過去のチューバカが生きてるっていうのがなんか僕は腑に落ちてないんですけど、
チューバカ
チューバカなんかフラットまだ残ってるじゃないですか、もう含めても全員もう一掃して
刷新して
新しい物語シリーズですっていう形にした方が一人ずつこう丁寧にこうエンディングは上げてるので、そこはやっぱり過去作にとらわれてるっていうところのこう葛藤がやっぱ見えてます。新たに今のこの10代とかが見るスターウォーズとこう旧3部作現役ほぼ現役とかで見てる世代のこう見方というか感覚が多分すごい違うと思う。やっぱそれ両方に配慮しなきゃいけない今時代になってるんで、ここはハンドリング難しいですよね。だから、まあ、何しても批判はされると思うんですけど、
絶対来ますよね。
ただ前に言ったようにやっぱ根幹として必要なのはそういうベーダーぐらいの絶対役、最強なやっぱり彼がいてこそのこうやっぱ成立する、こう周りがどんなにごちゃごちゃしてもやっぱり最終的には成立する存在が必要なんで。
今日は何かありましたか。
まあ印象に残ったものとしていくつか挙げるとすれば、例えば本能寺ホテルあれエレベーターに乗って時空間を移動して、なぜあの空間っていうかあのスペースなんだろう、こう完全に閉じられたこうエレベーターっていう空間からなんかお寺のただの障子一枚にペラペラのこうどこでもドア的になってるところのギャップにすごい違和感を覚えたのがすごい印象的に残っているのと、あとそのサイレンスの沈黙サイレンスの映画もなんか建物のチャッチさっていうかなんか偽物感が半端なかったんですけど、何なんですかねあれ。多分まあちゃんとリアルにセットを組んだというか作ったんでしょうけど、なんか妙に新しすぎるっていうかプラスチックあったの気になった。
プラスチック感、
あとまあ時空間移動ものではあのドクターストレンジ、
ドクターストレンジ、そうですね、
もうどこでもドア系としてはやっぱり、まあ、かつ建物自体もあのインセプション以来のこうグニャグニャとこう、ただそれをもうちょっとこう面白いように生かしてほしかったなっていう気はしますけど、まあそれはアベンジャーズの方ではもう少しうまくできてたんでよしというか、
ね、ヒーローちょっと多すぎなんですよね
意外とあのディズニーのモアナの、途中であるアイテムを取りにすごい超高層タワーに登っていくんですけど、登ったと思ったら山頂から海の地下空間までこうずっと降りていくっていうその移動の無駄っていうがすごいなと思って、でどうやって戻るんだろうなと思ったら結局海底からなんかこう吹き上がってくるっていう、そういうなんかこう動線の面白さがあったっていうのがちょっと面白い。この同じアニメ系だとシングもこう舞台、はい、劇場っていうものの使われ方、象徴的なものとして、で動物とかそういうものをこう照明だったりあの水槽だったりとかもの、いろいろ使い方っていうのが面白かったですし、同じこう人間的な空間設定の中に車とかあるのにかかわらずクジラとかいろんな動物、キリンとかこうそこら辺に当てはまらないところをこう無理やりっていうか、まあいろいろこう工夫しながら使ってる、ネズミとこうクマが同じこうバーにいるっていうでこうエンターテインメントを共有してるっていうの、そういうところもなんかすごい面白いなと思いました。
モアナピクサーでしたっけ、ディズニーでした
モアナディズニー。同じ海系だとあのパイレーツ・オブ・カリビアンの最後の、やっぱりこう海をマップたちに分けてその壁一枚っていうか水槽じゃないこう海側にいなきゃいけない人と空気が必要な人のこの境目がこうそういう形で分けて、それが閉じることによって今度逆転するっていうああいう作り方も面白かった。あとライフ、やっぱ宇宙空間でああいう生命、細菌系の生命がいろんなこう、まあ、エイリアンのミニチュア版みたいな感じ、
まあ、そうですね、
あれの疲れ方とか内外っていうああいうのもすごい印象の残った。バリーシールって見ました？
まあ僕見てないです。
トム・クルーズのやつなんですけれども、あれはまあ映画も面白かったですけれども実話に基づいてるっていうこともあるんですけども、やっぱりこう大量のお金が関わってくるんですけど、まあもちろんあの麻薬も関わってる話で、ただその物理的な こう物を運ぶっていう難しさと、あと大量のお金が入ってくるんですけど、お金を家のどこに隠すかっていう隠す場所がなくなるほどのお金が大金入った時、人はどこに隠すんだっていう、そのそういう収納スペースの使い方っていうかっていうのがすごいなんか見てて面白いなっていう映画でした。
あれかアメリカをどうした男とかっていうキャッチフレーズついてるやつ、トム・クルーズも頑張りますね。
なのでそれはすごい面白かった。あとやっぱりオリエント急行はもう数あるそのミステリーの中でもやっぱ電車っていう舞台をしてるっていうのは、数ある電車のやっぱでもこう古典的な部分じゃないですか。でもやっぱりカメラアングルも微妙にこう変えていったりとか、新しい撮り方をしたことによってまた電車の見え方も少しあのこれまでとは違って面白かった。そういうまあちょっと建築的というかそういう目線で見た時に面白かったなっていう印象のある作品がそこら辺ですかね。まあもちろんブレードランナーは言うまでもないですけど、いやそうキャッチというか偽っぽかったのがゴーストインザシェルもなんかちょっと萎えましたね。あの木の周りの戦闘シーンとか急になんか舞台っぽかった。
あれもたけしだけが日本語喋ってそれでも通じてるっていうのはやっぱ電脳化してるからなんですよね。多分ああいう世界が来るのかもしれないですけど、
バイオメカニクスとそこら辺です
よ、ね、ということでそろそろ時間なんですが、大体こんな感じですかね。総括というか
総括的にはそうです
ね。まあ、あとは今年ですか、今年期待されるやつもいくつかもうやっちゃってるんですけど、まあ、夏あたりにかけて、まあ、ハンソロとかミッションインポッシブルとか、うん、まあ、またジュラシックワールドとか、この新海誠の、あ、じゃあ細田守かの、うん、未来の未来とか、まあ、いくつかこう期待できるっていうか作品もいくつかあるので、まあ、次の収録の時ぐらいにはこういったものも含めてちょっと語れるようなテーマを考えておきたいなと思います。では久しぶりの収録でした。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。